昔、ウドロ国の谷は秋の真下にある。10月の日が目にいる野と林を暖かい色に染めた中に、人は寝たり起きたりしている。10月の日は静かな谷の空気を空の半途でくるんで、直には地にも落ちてこぬ。と言って山向こうへ逃げてもいかぬ。風のない村の上に、いつでも落ち着いて、じっと動かずに霞んでいる。その間に野と林の色が次第に変わってくる。吸い物がいつの間にか甘くなるように、谷全体に時代がつく。ウドロ国の谷は、この時100年の昔、200年の昔に帰って、やすやすと錆びてしまう。人は世に売れた顔を揃えて、山の背を渡る雲を見る。その雲はある時は白くなり、ある時は灰色になる。折々は薄い底から山の字を透かせてみせる。いつ見ても古い雲の心地がする。自分の家はこの雲とこの谷を眺めるに都合よく、小さな丘の上に立っている。南から一面に家の壁へ日が当たる。幾年10月の日が差したものか、どこもかしこもネズミ色に枯れている西の端に、一本のバラが這いかかって、冷たい壁と暖かい日の間に挟まった花をいくつかつけた。大きな弁は卵色に豊かな波を打って、額から翻るように口を開けたまま、ひそりとところどころに静まり返っている。匂いは薄い日光に吸われて、二軒の空気のうちに消えていく。自分はその二軒の中に立って、上を見た。バラは高く這い登っていく。ネズミ色の壁はバラのつるの届かぬ限りを尽くして、間近にそびえている。屋根が尽きたところにはまだ塔がある。日はそのまた上のもやの奥から落ちてくる。足元は丘がウドロ国の谷へ落ち込んで、目の届く遥かの下が平たく色で渦まっている。その向こう側の山へ登るところは、そうそうと川の牙がだんだんに重なり合って、濃淡の坂が行き交いとなくできている。明らかで錆びた調子が谷一面に反射してくる真ん中を、黒い鈴が横にうねって動いている。泥炭を含んだ谷水は、染め粉を溶いたように古びた色になる。この山奥に来て初めてこんな流れを見た。後ろから飛順が来た。四旬の茂は10月の日に照らされて、生うがた広くなりかけた。なりも尋常ではない。腰にキルトというものをつけている。車の膝掛けのように荒い島の織物である。それをあんどんばかまに膝頭まで立って、縦に膝を置いたから、ふくらはぎや太い毛糸の靴たびで隠すばかりである。歩くたびにキルトのひだが揺れて、膝とももの間がちらちら出る。肉の色に恥を置かぬ昔の袴である。ひじゅんは毛皮で作った小さいモキンほどのがまぐちを前にぶら下げている。夜、暖炉のそばへ椅子を寄せて、音のする赤い石炭を眺めながら、この木魚の中からパイプを出す。タバコを出す。そしてぷかりぷかりと湯長を吹かす。木魚の名をスポーランという。詩人と一緒に崖を降りて、小暗い道に入った。スコッチファーというトギワギの葉が、刻み昆布に雲が這いかかって、洗っても落ちないように見える。その黒い幹をちょろちょろとリスが長く太った尾を振って、駆け上った。と思うと、古く厚みのついた苔の上をまた一匹、瞳から遠く駆け抜けたものがある。 苔は膨れたまま動かない。リスノは青黒い字をホスのごとくに吸って、グラグラに入った。シジュンは横を振り向いて、ピトロクリの明るい谷を指さした。黒い川は依然としてその真ん中を流れている。あの川を一里半北へ遡ると、キリクランキーの狭間があると言った。ハイランダースとローランダースとキリクランキーの狭間で戦ったとき、カバネが岩の間に挟まって、矢を打つ水をせいた。高知人と低知人の血を飲んだ川の流れは、色を変えて三日の間、ピトロクリの谷を通った。自分は明日早朝、キリクランキーの古戦場を通うと決心した。崖から出た足のもとに美しいバラの花びらが二三片散っていた。